FM Fuji. FM Fuji. 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉ジェイジローです。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて、今日はスタジオにキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長にお越しいただいています。佐藤社長、今回もよろしくお願いします。
はい、佐藤です。お願いします。
さて、来週末から始まるお盆休みですが、最大で9日間の大型連休となるようなんですが、連休はやはり各地の渋滞が心配されます。高速のサービスエリア、パーキングエリアも混むことが想定されますが、そんな時キャンピングカーには社長メリットありますよね。
そうですね、高速のサービスエリア、パーキングエリアはもうよく使わせていただきますんでね、
はい。
でまあ、なかなかいろいろ最近問題もありますので、特にね、連休、お盆前ですので、
はい、
いろいろお話しさせていただけたらなと思ってますけど、
まずキャンピングカーのメリットなんですが、まあ、私無理せずに仮眠ができるっていうのがいいんじゃないかなと思うんです。
そうですね、仮眠っていうことが特に大事ですね、はい。椅子とかテーブルとか、
はい、
こう渋滞の中で出してしまってですね、そこでお休みいただくっていうのはもうこれが一番のマナー違反っていうことに昨今なっておりますので、
はい、
特にお気をつけいただきたいですね、
はいはい。そんな中では、キャンピングカーでは、車の中でゆったりと足を伸ばして一旦くつろいで、そしてまた次の場所に向かっていくことができるっていうのが強みですよね。
そうですね、いっぺんにドーンと行ってですね、疲れちゃってもう着いたら疲れた、ですね、
はい、
そういうことないようにお休みいただきながら進んでいくっていうのが、ゆったり旅できることでしょうね。
ただ実際問題なんですが、このサービスエリア、パーキングエリアではですね、車中泊をしてしまう人がいたりだとか、それからちょっとなんかいろいろ椅子を出したりだとか、そういう方も増えてきてるっていうのは現実ありますよね。
そうですね、そこ の線引きの概念というのはとても難しいところではあるんですけど、
はい、
やはりその、旅している最中の、休憩というところが一番 その主目的でお考えいただきたいということですので、周りの、自分が、簡単に言えば自分がですね、されて嫌なことは控えていただいて、でこうみんな気持ちよく、次の目的地へ移動できるっていうことでお使いいただけたらいいじゃないですかね。
みんなが譲り合ってっていうところが一つのところですよね。
そうですね。
さあ、そして連休中は長距離移動が増える機会でもありますが、同時に高速道路の利用が増える機会でもあります。キャンピングカー便利であるとともに、乗用車よりも気をつけなければならない点もありますよね。例えば重量関係なんていかがでしょうか。
やはりそうですね、もう荷物を必然的に長距離移動など積んじゃいますんでね、
はい、
特に家の移動みたいなイメージなキャンピングカーっていうのはやはりどんどん重くなっちゃいますんでね、当然その分タイヤにも負担がかかりますし、エンジンにも負担がかかる、はい、いろいろな面で負担がかかってきますので、やはり普通の乗用車みたいな感覚でこうブンブン走っていくということではなくて、余裕を持ってゆったり、時にはですねタイヤの空気圧を見ていただくとか、タイヤのボルトをですねトルクレンチで、しっかり締め直すとか、そういうことも、時間的余裕を持って旅行行かれたらと思いますけどね。
やはりそのタイヤ関係、こうバーストなんかも一般車両に比べてより気をつけといた方がやっぱりいいですよね。
いくらですね許容荷重の中に収まっていると言いましても、やはり特に暑いですからね、お盆中はですね、
はい、
思わぬこうアクシデントなんてのも、必ず、想定してちょっと動いた方がいいと思いますので、
はい、
やはりゆったりですね、例えばパーキングで止まったらそのタイヤのちょっと手で触れてみていただいて、すごい暑いとでもやけどしたら困るんですけど、4本とも同じだなっていうことを確かめていただくとか、他に比べてちょっとタイヤが潰れてないかなとかですね、そういうとりあえず基本のことだけでいいので見ていただいて、なんか心配事があったら、ガソリンスタンドとかですね、やってるディーラーさんありましたらそういうところでちょっと見ていただくとか、これ大事じゃないですかね。
やはりそのあたりを自らの身でやっぱり確認をするっていうことは、もうこれは普通の車に乗っててもそうなんですが、やっぱり大切なことですよね。
まあそうですね、まあ、通常こう車っていうのはそう何か起きるなんて考えないで動きますんでね、
はい、
私も去年北海道で旅した時なんかはこう横に止まったキャンピングカーがもうタイヤが潰れかかったのがありまして、いやちょっと見ていただいた方がいいんじゃないですかっていうお話したら、あ、はい、ずっと見てないやとかね、こういうのありましたんで、やはりまあとりあえずね、一番のその、タイヤっていうのは車を全て支えてますので、まずそのひび割れてないかとか、エアがその規定値に合ってるかとかですね、はい、まあ、その辺特にちょっと気をつけていただいてと思いますけどね。
まあ、自分だけではなく運転者の方だけではなく、キャンピングカーの場合はまあ家族で移動されるっていう方も多いと思いますので、家族の身を守るっていうことも含めて、そういうことって大事ですよね。
大事ですね。で、まあ、いつも乗る車じゃないので、前回乗ったのがゴールデンウィーク でいきなり何も見ないで出かけたなんて言ったら、これはちょっと心配ですよね。
そうですよね。
やはり、まあ、出かける前はいろいろ点検していただいて、もし できないんだったら専門店とか、まあ、ガソリンスタンドでもいいですから、
はい、
とりあえずちょっとね、ちょっと当分乗ってなかったから、簡単でいいから点検してっていう、はい、まあ、それだけでいいと思いますので、はい、ぜひやっていただけたらと思いますね。
あと私は個人的に自分がやってしまったことなんですが、やはりかなりの坂をかなり長い間、ブレーキを踏みっぱなしにしてたつもりはないんですが、煙が出たということがありましたので。
そうですね、なかなかそうなっちゃうとね、その後の工程も響いてきますんで、
はい、
エンジンブレーキかけて、自分が想定してるより重いかっていうくらいの意識で、まあ、ゆっくりゆっくり、エンジンブレーキかけて降りていっていただけたら、まあ、そういうのはですね防げる、と思いますんでね、
はい、
ただそれも日頃の点検、お出かけ前の点検ですね、まあ、ご注意いただけたらと思いますね。
まあ、本当にこれからキャンピングカーで乗ってお出かけをしようかななんて思ってる方はですね、まずはやっぱりもう点検ですね。
はい、そうです。もうとにかく何もなく帰ってくるのが最高の思い出なんで、
はい、
ぜひそこだけは気をつけいただけたらと思いますね。
はい、皆さんもぜひ参考になさっていただきたいと思います。佐藤社長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは ccl@fmfuji.jp、 こちらまでお送りください。キャンピングカーへの疑問や質問などもお待ちしています。メッセージが採用された方には、この番組キャンピングカーライフのオリジナルステッカーをプレゼント。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉J次郎でした。